高座という名から感じられる品格と、町民の皆さんの人優しい心をコンセプトとした寒川町のブランド高座の心。この時間はそんな高座の心を持つ町民の皆さんとぜひ友達になりたいということで、ティータイムを楽しみながらゆるーくお送りします。
高座の心を聞きの皆さん、こんにちは、田畑千秋です。今日も寒川町を楽しんでいる素敵な方にお話を伺っていきます。寒川町への移住を検討されている方のサポート制度、寒川町移住サポーターに登録をされています瀬川力さんとお話を伺っていきます。瀬川さん、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
さあ早速なんですけれども、瀬川さん、はい、この寒川いつから住んでいらっしゃるんでしょうか。
2022年の7月に寒川に移住してきました。
じゃあもうそろそろで、まあ、2年ぐらい経つかなといったところになりますが、なぜこの寒川に住もうと思ったのか、その理由についても教えてください。
もともと妻が海老名の方に実家があるんですけれども、最初海老名で家購入を検討してました。ですがいろいろと予算の兼ね合いもあったり、いろいろと考えてみたところ、ちょっと手が出せるところではなかったので、まあ、少し幅広く海老名を中心に考えたところ、寒川神社もあり、気軽に海老名にも来れるというところで寒川を選んでみました。
じゃあそれまでは寒川町接点というかあったんですか。
毎年寒川神社の方に初詣に行ったりとか、そういったところでは寒川に来る機会は何度かありましたね。
全く知らない土地ではなかったようなんですが、寒川に初めて来た時、印象ってどんな感じだったのか覚えていらっしゃいますか。
平坦だなっていうのが第一印象にありましたね。アップダウンもなく、すごい開けてるなっていうイメージはありました。
そして実際にその印象から住んでみて、今どうでしょうか。持ってた印象と変化したことってありますか。
思いのほか寒川駅前とかがお店が結構多かったり、綺麗な街並みだなっていう好印象な感じで変わりましたね。
いいことですね、はい、で住んでみて、あ、なんかいいねここって感じていたということなんですが、今お話にありました寒川町のいろんなお店があって、お店が多いなと、駅前もね結構いろいろな、ね、お店がありますけれども、実際に瀬川さんのお気に入りのお店って何か見つけられました。
私自身花が結構好きなんですけれども、寒川の本当駅からは少し離れてしまって、むしろ役場の方に近いような場所にあるんですけど、つむぎさんという花屋さん、そこが本当に私としてはお気に入りで、よく妻への誕生日の記念だとか結婚記念の時のお花は常にそこで買わせていただいてて、とても居心地のいいお店になりますね。
実際にどんな種類が置かれているお店になるんですか。
様々というか、寄せ植えもやっていたりとか、オンラインでの注文もやってたりしているので、本当にその四季折々楽しめるような花屋さんになると思います。
お花が好きというお話がありましたけれども、他にもスポットとかお花を見にとか出かけられたりはしてるんですか。
毎年中央公園の方には子供を連れて一緒にお花見したり、今年は子供が少し大きくなってたのでレジャーシート引いて一緒にご飯食べたりとか、そういったこともできましたね。
なんかいい時間で過ごされていますね。お花が好きということで、まあ、寒川は花の街ということでね、瀬川さんにとってもそういったところにもぴったりだったのかなと思うんですが、今ちょっとお花見スポットをご紹介していただきましたけれども、ということは休日は出かけることが瀬川さん多いんですか。
そうですね、基本的にはあんまり家にいるタイプではないので、まあ、休日はなるべく出かけていろんな経験できるようなことを意識しながら生活してますね。
出かけやすいですし、その街の中でもやっぱりいろんなスポットがあって、お花もそうですけれども、季節を楽しめる場所もねたくさんありますからね、まあ、これからもお子さんと一緒にいろんなところへ出かけられると思うんですが、今少しずつお子さんのお話が出てきましたけれども、瀬川さん、お子様って今おいくつなんですか。
ちょうど1歳3ヶ月になりますね。
そうですか。ということはこの寒川でお生まれになったってことですか。
そうですね、生まれはだから寒川になりますね。
それからね、この寒川ですくすくと育っていくと思うんですけれども、奥様と一緒にこう移住を寒川にされてきてから、お子様が生まれて実際にここで生活をしていく中で、子育て、こう寒川での子育てっていかがですか。
何不自由ないというか、そんなにこう苦労してはないんですけども、うん、一番子育てで助かってるのは産後ケア事業っていうところがあったりして、特に今年1歳まではママナハウスさんっていうクラミの方にある ところを本当にフルに活用させていただいて、まあ、妻も子供も本当に心が安らいで子育てできたなとは思います。
引っ越しと出産と子育てとっていう、なんかこう全部が新しくね、瀬川さんこうなった中で、そういった輪が少しずつでも自分たちの中で広がっていらっしゃるようですね。
そうですね、いいタイミングで土地との巡り合わせもそうですし、子供を授かるっていうこともあの巡り合わせですし、全てのことがこういいタイミングで過ごしてきたなって思うこの2年ぐらいでしたね。
なんか嬉しい言葉がたくさん、ね、出てきますし、本当にこう寒川町って改めていいんだなっていうのがこう瀬川さんのお話からすごく伝わってくるんですけれども、まあ、子育てにもねこう充実しているいい場所だなということも聞かせていただきました。そして瀬川さん、そのインスタグラムをされていらっしゃるんですよね。
はい、そうですね。それはまあ主に私が結構旅行とかが好きなので、あとカメラとかで写真、風景写真とか撮ったりもするのが好きなので、そういったところがメインになってますね。
はい、ということで、せっかくなのでインスタグラムアカウント名も教えていただいていいですか？
YAKISOBA 焼きそばっていう感じで、あと1014の数字になります。
これからも寒川町、お子さんと出かけたり、また奥様と出かけたりした場所とかもこうどんどんアップしてくださる感じですかね。
あ、そうですね、基本的にはもう出かけした時の思い出のところがメインになってしまいますけど、まあ、もう自己満の世界ですけどね、拝見してもらえればと思います、
ね、ぜひ皆さん見ていただいて、ね、その瀬川さんの目線で見た寒川町のこういいところ魅力も、ね、感じていただきたいと思います。さあ、そして最初にですね、寒川町移住サポーターに登録されているとご紹介をさせていただいたんですが、これなんで登録をしようと思ったのか、きっかけご紹介いただけますか？
子どものためっていうところもあるのかもしれないですね。やっぱり子どもがこれからここで育っていくっていう、まあ、言うなれば地元になるので、なんか私自身まだこう寒川のことを知らないっていうところもあったので、こういった機会を設けてもらっていろんな方とお話しすることで、まあ、寒川っていうところはどういうところなのかって私自身がまず知る必要があるのかなと思ったので、まあ、こういった機会が得られたので参加することにしました。
そうですか。これはもう引っ越しをされてきた時にもすぐ登録していただいた感じなんですか？
いや、その時はまだ具体的な案はなかったんですけれども、まあ、私自身がちょうど転職したのもあって、今寒川に勤めてるっていう関係もあったので、こういった機会にこういうサポートがあるんであれば貢献してみようかなと思いました。
そうですか。あ、お勤めも寒川なんですね。
そうなんですよ、はい。
はい、じゃあもう本当にどっぷりもう寒川の方ということでこういったところから、まあ、お仕事もそうですし子育てもそうですし、いろんな輪が本当瀬川さんの周りで、ね、広がっていきそうだなって思います。さあ、このラジオを聞きの皆さん、そしてこれからですね、この寒川にこうちょっと住んでみたいなとかちょっと考えている方のためにですね、お話を伺ってきました瀬川さんからおしまいにメッセージということでいただいてもいいですか？
はい、寒川は本当に買い物もできるようなお店も多く、まあ、言うなれば海にもすぐ行けるで、まあ、高速道路もよく通っているので、どっか県外に出かけるのもすごい交通の便がいいなとは思ってます。車世代の方々には一番いいとは思いますので、ぜひ検討していただければと思います。
もうしっかり PR していただいて、ね、ありがとうございます。でも本当にこう楽しんでる様子、これからもっともっと寒川していきますという気持ちもすごく、ね、伝わってきたお話聞かせていただきました。さあ、今日はですね、寒川町に移住をされて2年ほど経つというですね、瀬川力さんとお話をすることができました。ぜひ皆さん今日のお話参考にしていただいて、もっともっとたくさんの方たち寒川に来ていただきたいなと思います。今日は貴重なお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
講座の心、この番組は寒川町がお送りしました。